ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、僕の信念の4番ですね。私はですね、性格的なこともありますし、それから後天的なこともあるんですが、自分が言ってることと自分がやってることが矛盾してるとですね、それはやっぱり人間としてもダメだと思うし、それからまあ、人に対して何か言うことができませんよね。言ったってどうせ自分の行動と自分の言っていることが矛盾してるんですからね。まあ最近ではまあ自民党とかね、まあ立憲民主党とかまあ共産党なんかもっとそうですけど、政治は全部そうなりました。商売人もね、大きな企業の社長さんも必ずしも言ってることとやってることと違う場合が多いんですが、せめて学者ぐらいはね、やっぱり言ってることとやってることが一致しなきゃいけない。っていうかまあ性格もそうでしたし、真正面から行くという感じでしたからね。例えば研究テーマをやるときでも、こういうふうにうまくやるっていう迂回路みたいのがあってもですね、私は大体正面突破して、研究テーマを攻めていくっていうやり方なんですよ。ですからもちろん人にも誤解されますね。こうやったらいいんじゃないのとかね。そういうところがちょっとあります。まあ、税金を納税するなんていうのもね、は正面なんですよ。もう納めなきゃならないものは納めると。これは仕方ないと。まあ自分が社会じゃない。社会の決まりはちゃんと守るんだっていう、そういうね、まあ、信念なんです。社会の決まりが守られてないものを守れと言われると逆に腹が立ってきましてね。例えば、マスクをしろなんて言われるとね、法律に決まってたらしますけどっていうのになるっていう、そういうちょっと、まあ、ちょっと特殊な性格なんですよ。それで私がそうですね、原子力をやってですね、すごく疑問に感じて、これは本当に世の中のためになるかってこう考えた頃からね、ものすごく環境に興味を持ち出したわけですね。まあ、40ぐらいだったと思いますね。それで環境にものめり込んでいくわけですよ。その頃やっぱりリサイクルだとかね、森林破壊だとか、砂漠の破壊だとか、そういうのが随分言われてた時代なんですね。それで私は、それをもうすごくいろいろ考えて整理して、私の専門で言えばエントロピーの計算とかね、エネルギーの計算をして、一体こう言ってる環境を守れとか、地球環境は大切だってことは何を言ってるのかっていうことを、まあ、自分なりに研究したんですね。その結果、どういうことが分かったかっていうとですね、結局、収入によってほとんど決まっちゃうんですよ。それはね、環境に優しい生活もできないじゃないんですけど、それもできないじゃないぐらいでですね、例えば、月給が30万円の人と、月給が100万円の人と、全然違うんです。基本的には3倍違うんです。だから、月給の30万の人は30万分だけ環境を壊すし、100万円の人は100万円分だけ環境を汚すんですよ。その環境ってエネルギーの使用量だとかですね、物質の使用量だとか、そういったものが約3倍違うんですね。まあこれはしょうがないんですね。お金をもらったらそれ使うためにお金もらってるわけですから、それはまあ当然のことながら、それだけ使っちゃうわけですね。お金をただに捨てるわけじゃないし、まあ安売りとか何とか言ったって、そんなのは知れてるんですね。ですからまあ3分の1。3.3 分の1であるか3分の1であるかぐらいの差はつきますよ。ね。だけどもそれ以上には差がつかないんです。っていうことは、収入が多くなったら絶対に環境に優しい生活はできないっていうことが、まあはっきり分かったわけですね。じゃあこれを銀行に預金するってのもあるんですよ。あの当時ね、まだみんなが分かってなくてね、節約するっつってですよ。節約するっていうのは全然環境に関係ないんですね。30万の給料をもらって3万円、節約して27万円で生活する。3万円余りますからね。それどうするのって銀行に預けるわけですよ。そしたら銀行はそれを中小企業の社長さんに貸して、中小企業の社長さんが使って、さらに物質が使われるようになりますからね。で、結局そのお金はやがてですね、自分で銀行から下ろして使えますからね。まあ、いつ使うかは別にして家を買うとか、まあでも全部一緒ですよね。で、このことはね、実は四国のある講演会で、女性の大学の先生と対決したことあるんですね。そういう企画があって。環境に優しいとは何か。ちょうど真ん中になんか商工会議所の方がなんかおられて、こっちに私はもうじゃんじゃん使えと。で、向こうの女の人、大学の先生の女の人は真面目ですからね、節約が大切だってこう言ってるわけですよ。で、まあある程度議論した後、私がその女の先生に聞いたんですよ。先生は節約してるって言われますけども、節約して余った金どうしてんですかって言ったんです。したらまあ、先生は真面目だからね、女の先生で銀行に預けてますって言うんですよ。じゃあ銀行に預けたお金はもう、先生が人生が終わるまで下ろさないか、それとも、 もう放棄しちゃうんですかって言ったら、いや、卸で使います。それだったらね、むしろ銀行っていうのは金を有効に使うために世の中に存在するんだから、タンス預金でもしとけば別だけども、銀行に預けたら銀行はそれを有効に使いますよ、あなたが使う、先生が使うよりか余計に物を使いますよっつった。そしたらその先生はやっぱり、真面目な女性の大学の先生でしたけども、やっぱり理解力もあって、ハッとしたんですね。その時初めて分かったんですよ。節約っていうのは何の意味もない。環境には関係ない。むしろ関係があるとしたら、大学に申し出て、自分の給料を下げてもらえばいいんです。自分の給料を下げてもらえばいい。だけどまあ、ちょっとでも経済学のね、知識があったら、従業員が自ら例えば給料を下げてくれと言ったら、どんどんどんどん経済がシュリンクして、まあ、経済発展とかいうものとは全く逆になるし、それから世の中ではまだね、生活に苦しい人いますから、そういう人に圧迫を加えることになるというようなことが先生は多分お分かりになったんですよ。それで、まあ、真面目な先生ですから、さっきから繰り返してる、全く何も喋れなくなっちゃったんです。それは喋れませんよね。こんな400人も500人もいるようなホールでね、ちゃんとした商工会議所かなんかの主催で、節約は健康に良くなるかってことを議論して対決して、僕はもうじゃんじゃん使えとか言ってるわけですよ。じゃんじゃん使えって言ったって、自分の報酬っていうか給料以上は使えませんから。この資本主義社会ってそうできてるんですね。この資本主義社会じゃなくてね、例えば山に木を切りに行く、狐をこう仕留める、こういうふうな仕事をしてるんだったらばですね、節約ってのはできるんですよ。山に木を切りに行く頻度を減らして、ちょっとしか切らないで、まあ、キツネも最小限で行くっていう、そういう生活ができるんですが、このね、現在の日本のような、まあ、資本主義か自由競争っていうかね、こういった社会では、もらった給料だけ基本的には使っちゃうんです。どんな風にしたって。それで、それ寄付したっていうか、みんな同じですね。ただ世の中の回り方が違うだけですよ。世の中はあなたが使わないっていうのと、社会全体で物質とかエネルギー使わないっていうのとは別ですからね。ですから、環境に優しいっていうのは社会全体で使用量を減らすわけですよ。っていうことは、少しずつ少しずつ家の状態悪くし、クーラーを使わずに、車も使わずに足で歩いてということをしていけばいいですよ。だけども、それはしないんですよ、環境運動家っていうのは。それで私はね、もうすごくあの頃苦しみました。つまり環境は大切だろうと最初思ってたんです。それはエネルギーを少なくしたり物質を少なくしたりすることだと思って、リサイクル計算したら、リサイクルすればするほどエネルギーを多く使うしね、物質も多く使うんですよ。リサイクルはしない方がいいんですね。ですから方法がないんですよ。それで私は考えに考えた末にですね、技術的に解決できる方法、例えば肺炎の脱流装置とか脱臭技術作るとかね、それから活性オデ技術作るとか、そういう技術でもって同じ活動をしても環境負荷の少ないようにはできる。それはいいと。だけども二度と再び私は環境が大切だとか、それから物を大切にしましょうとか、そんなことはもう絶対に言えないと。それから緑が大切だっていう人もいました、その頃ね。しかし緑が大切だっていう団体っていっぱいあったんですけど、全部ね、日本はどんどんどんどん東京でも武蔵野の野原を切ったり林を切ったりね、それから山野を開発して宅地にしたりしてるんですよ。で、それに対してはあまり何も言わないんですよ。だってそれやらなかったら日本はもっと住宅良くしたりできませんからね。新幹線引いたりするんですよ。港湾作ったり。で、そういう人たちはどこで活動してたかって、フィリピンに行きましたらね、フィリピンのミンダナオ島にね、日本の PKO かの NPO かなんかあってね、それで自然を大切に木を切らないって書いてあるわけですよ。それは何かって、その団体はね、本部が目白にあったんですよ。私は目白ってとこはどういうとことか知ってますからね。っていうことはどういうことかって言ったら、自分たちは自然の中じゃなくて快適なコンビニエンスストアが周りにあるような都会に住んで、全部ジャングルで、昔の武蔵野の森なんか全部ない林なんか。しかし、それをフィリピンの人に言ってフィリピンの開発を遅らせてるだけなんですよ。だから騙しですよね。それで私は、なぜ今私がね、地球温暖化は怖くない、本当に怖くないと思ってるからですが。だから、石油石炭はいくらでもある。これ全部嘘じゃないんですよ。なんで私がそういうことを言うようになったかって言ったら、それはね、自分は嘘はつけないと。自分はいつも口に出すことは、だから私がもし、環境問題が大切だ、エネルギーを節約しよう、物を大切にしようって言うんだったらですね、やっぱり大学に私の給料を下げてもらうように、まず言いに行かなきゃいけないんですよ。これも結構大変でしょうね。 まず労働組合みたいなのがあったら反対するでしょうね。先生やめてくださいよと。みんなで給料上げようとして運動してるのに、先生が一人ね、そんなこと言ったらもう給料上げられないからって、なかなかそれも大変だと思いますよ。それからなんかいい仕事しちゃうとね、賞金が来たりね、講演料が高くなったりするんですよ。それもね、僕はほとんど講演料なんて言いませんが、それでもね、やっぱ他の人との関係があるんですよ。私がどのくらいで講演するって言ったら、他の人のどのくらいの講演するってのは決まってしまいますからね。テレビの出演でもそうです。だから架空のことを自分は言えないと思いましてね。そして、現在のように、例えば地球温暖化でしたら CO2 を出さないようになんてことは言わない。それは、実際上も、問題がないからですが、例えば海洋の海をイカダで攪拌して温度冷やしたらどうかとか、そういうこと言うのはですね、私はその自分自身の行動でできないことは人にも言わない、社会にも言わないというですね、私の、まあ、これこそ僕の信念なんですね。だから今でも環境が大切だとか、節約をしようとか、物を大切に使おうという人はどういう気持ちなのかなっていうことが、私にはまだわからないでいます。